御言葉を朗読いたします。ヨハネの黙示録第21章1節から4節。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。人は危機に陥るとき、どうしても希望というものを求めたくなります。もうダメだ、もう終わりだ、そう諦めそうになってしまうところで、なお自分を生かす希望があり、命があることをやっぱり信じたいのです。もし信じることができなくなったならば、本当にもうそこで終わってしまうからです。で、私どもはなぜ聖書に聞くのでしょうか。聖書の言葉、神の言葉に耳を傾けるのでしょうか。日曜日の礼拝だけではなく、毎日御言葉に聞くのはなぜでしょうか。いろんな答え方をすることができるかもしれません。でも結局のところは、私どもは御言葉に聞いて希望を見出したい、そう願うからだと思います。ここで終わりではないんだ、まだ先がある、自分たちには将来がある、それも希望に満ちた将来である、そのことを信じたいからだと思います。別の言い方をすると、真実の救いを求めて聖書の言葉に聞いているに違いないと思うのです。聖書ほど世界中の人たちに読まれている書物はないでありましょう。キリスト者に限らず、多くの人たちが聖書を読んでいます。聖書を読むすべての人たちが神の救いを求めて読んでいるわけではないかもしれませんが、それでも人々の心を引きつけてきたのは事実であります。新約聖書は、旧新約聖書合わせて全部で66巻あります。聖書の初めに記されている創世記も大変興味深いものですが、一番最後に収められているヨハネの黙示録もまた人々の関心を集めてきました。創世記は世界の初めについて語ります。そしてヨハネの黙示録は世界の終わりについて語ります。初めと終わり、これは誰もが興味を抱く事柄であると思います。自分はなぜこの世界に生まれてきたのか、私に命を与えたのは誰なのか、そして私はどのようにして生き、どのような最後を迎えるのか、自分は死んだらどうなるんだろうか、この世界は永遠に続くのだろうか、さまざまな思いが湧き上がってきます。そのような関心から人々はヨハネの黙示録を読んできました。そして実際黙示録を読み進めていきますと、まさにこの世の終わりであるかのような幻や恐ろしい光景の数々、そして謎の言葉が満ちています。一体これらは何を意味するのだろうか、どうしても問わずにはおれませんでした。そしてこの世界の終わりに果たして希望はあるのでしょうか。終わりということは破局をもたらす恐ろしいことなのでしょうか。それとも私たちに誠の救いをもたらす、喜びの出来事なのでしょうか。聖書は、そしてヨハネの黙示録は私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。ヨハネの黙示録は全体で22章あります。で、本日は第21章をお読みしました。まさに聖書の最後の最後にあたる部分です。初めて読む人にとりましては、正直難しいという印象があるかもしれません。黙示録自体が黙示という言葉にもありますように、あえて大切な真理を隠すような仕方で、分かる人には分かるという仕方で書かれているものですから、 初めて読む人だけでなく、長く信仰生活を続けておられる方にとりましても難しいという一面は確かにあると思うんです。しかし難しいという思いを難しいと思いながら読み進めていきますときに、どうしても目が止まる言葉、慰めに満ちた言葉が記されていることに気づかされます。本日の箇所で申しますと、例えば第21章の3節4節の御言葉です。もう一度お読みします。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。ここではあえて余計な説明は加えませんが、黙示録は難しいという人にとっても、この御言葉は知っている。実は私の愛唱聖句なのです。そのように言う人も多いことでありましょう。あるドイツの牧師はこの御言葉を解き明かす中で、この3節と4節の御言葉は聖書全体が告げようとしているメッセージが凝縮している箇所だと言いました。聖書全体が告げようとしているメッセージが凝縮されている。他にも聖書の中の聖書と呼ばれる有名な御言葉はたくさんありますけれども、最後の最後で結局聖書は何を伝えたいのか、そのことが実はこの御言葉の中に凝縮されているんだ。この御言葉に尽きると言ってもいい。この御言葉さえ心に刻み信じれば私は救われる。そのように言い切ることができる神の言葉がここにあるというんです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない。最初のものは過ぎ去ったからである。また私どもが終わりの日を考える上でも、今お読みしたこの御言葉は決定的な意味を持っています。聖書が語る終わりの日、週末には希望があるということです。そしてこのことは私どもが地上を歩む中で何が究極的な希望なのか、何に究極的な希望を置いて歩んでいけばいいのか、そのこととも深く関わってくるのです。黙示録が語りますように、私どもの人生には多くの涙があります。この手紙を教会に届けた伝道者ヨハネも、手紙を受け取った当時の教会の人々も涙を流しながら生きていました。嬉し涙ではありません。悲しみの涙です。この黙示録が記されてましたのは紀元後90年代と言われています。キリスト教会はローマ帝国の激しい迫害の中にありました。伝道者ヨハネも迫害にあり、命まで奪われはしませんでしたけれども、パトモスと呼ばれる島に流されることになります。しかし他の教会の仲間たちは毎日のように世の支配者の手によって捕らえられ、命を奪われていくのです。死と隣り合わせの日々が毎日続いていました。そこでどれだけの多くの涙を流したことでありましょうか。悲しみの涙、怒りの涙、悔し涙、さまざまな感情が複雑に混じり合った涙を毎日のように流していたに違いありません。礼拝を捧げ御言葉に聞きながらも、死の恐怖というものがどこかでちらついていたことでありましょう。本当の意味で心安らぐことができず、緊張に満ちた毎日を送っていたのではないでしょうか。そのような時に新しい御言葉が聞こえてきます。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。一番最初にこの御言葉を聞いたヨハネも、ヨハネから手紙を受け取った教会の人たちも、実際に涙するという現実の中で深い慰めを覚えたに違いありません。私たちの希望、 私たちの救いは神にのみある。私たちは神にこそ究極の希望を置こう。まだ終わりではない。たとえ終わったとしても、たとえ殉教するようなことがあったとしても、私たちは神の栄光のために生きることができる。神が与えてくださった救いの恵みは何があっても消えることはない。そのようにして改めて信仰の姿勢を整えたことでありましょう。そして涙を流す悲しみというものを本当に深いところで知っておられるのは何よりも神ご自身です。すべてを知っていてくださる神様が私どもの涙を拭ってくださいます。ですから今日においてもこの黙示録の御言葉が人々から愛されるのでしょう。私どもの希望はもう悲しみの涙を流さなくてもよいということです。なぜなら神様が拭ってくださるからです。そして神様が涙を拭ってくださるというのは、もう少し具体的に言うとどういうことなんでしょうか。それは私どもが涙を流す原因となってきたものを神様が取り除いてくださるということでもあります。ですから涙をことごとく拭い取ってくださる、そういった後にもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもないというんです。第一に挙げられていますのは死ということです。殉教するということもそうですが、病気や事故で死ぬこともあるでしょう。若くして死ぬこともあります。死の問題は自分にとっても周りの家族や仲間にとっても大変大きくて、そして厄介な問題です。死ほど私どもに悲しみの涙をもたらすものはありません。そして聖書が語る死というのは何よりも罪の報いとしての死であるということです。一生懸命地上で生きてきた、終わりの日になって神様から一枚の封筒が渡されます。今まで地上で生きてきたことのご褒美が入っていると思ってその封を開けたら、そこには死という大変恐ろしいものが入っていたということです。しかしもはや死はなくというときに、私どもはもう罪の裁きとしての死を死ななくてもよいということです。主イエスが私どものために十字架についてくださり、罪を背負って死んでくださり、そして復活してくださったからです。だから私どもは滅びとしての死が最後に与えられるのではなく、キリストの命、永遠の命というものが詰まった封筒を最後にいただけるということです。本当のことを言うと、もうその素晴らしい命をこの地上において私たちは生きているのです。もはや死はないという現実をここで生き始めているんです。ですからこの御言葉はキリスト教の葬儀の時によく読まれる御言葉の一つとなりました。また比較的最近なこととして、今から10年前に東日本大震災を経験した時、黙示録のこの御言葉がよく読まれたと聞いております。第21章1節に戻ってみますとこうありました。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。一節の終わりにもはや海はなくなったとあります。10年前の震災は何よりも津波が大きな被害をもたらしました。海が災いをもたらしたんです。愛する者の命を飲み込み、家や町を一瞬にして押し流しました。どれだけ月日が経ってもその悲しみが癒えることはありません。しかし終わりの日、この世界が新しい天と地になるとき、もはや海はないというんです。命を奪い悲しみをもたらした苦しみの根源である悪はもう存在しないんです。で、聖書においてもこの海というのは、世界の混沌を表す言葉としてよく用いられます。海は破壊をもたらし秩序を乱すんです。で、このヨハネの黙示録においてもこの海という言葉がいくつか用いられていまして、海は死者がいるところであるとか、海から竜や獣が登場する、そういった場面が描かれております。で、これらは悪の象徴であり、この時キリスト者たちを苦しめていた ローマ帝国を指す言葉です。しかしもはやその海はないんです。自分たちをどん底に突き落とし悲しみをもたらす原因となるもの、恐れとなるものはもうないのです。だから涙を流すことはもうありません。神様が死や悪をはじめ私どもを苦しめるものにことごとく勝利をしてくださったからです。で、4節の最後には最初のものは過ぎ去ったからであるとありました。まあ、最初のものというのは私たちが今生きているこの世界のことです。死や悲しみ、嘆きやロークがあるこの世界のことです。涙を流さざるを得ないこの現実のことです。でも終わりの日にはこれらのものすべてが過ぎ去るんだというんです。ですから私どもが生きている世界というのはやがて過ぎ去っていく世界であるということです。この世界に生きる限り、この世のさまざまなものにとらわれ支配され翻弄されてしまいます。しかし神を信じ神に望みを置く者はこの世界で起こることや私どもを苦しめるものを絶対化することはいたしません。なぜならすべては過ぎ去っていく世界の中で起こっていることにことだからです。昨年から続いています、コロナ禍のことも、最初の予想に反してなかなか収まる様子はありません。教会においてもそれぞれの、教会が、未だに苦労していることと思います。ただこのことに関して私どもが信じていることは、新型コロナウイルスという感染病もまた相対的なことに過ぎないということです。終わりの日の希望に望みを置いて生きるとき、この世界で起こることにとらわれ続ける必要はないんです。でもちろんそれはこの世の問題をいい加減にしていいとかそういうことではありませんし、過ぎ去っていくというのは万物流転のように絶え間なく変化するとか諸行無常のように儚い、そういう話ではないんです。私どもが信じる神様はこの世界をお作りになったただお一人の神であり、そのただお一人の神が同時にこの世界を終わらすことができるそのような神でもあるということ、そのことを信じるということです。そのような神様のご支配の中に生きるとき、私どもはこの世のしがらみから解き放たれて生きることができるんです。涙せざるを得ない現実の中にあっても神様に望みを置きながらこの世の現実と向き合って賢く生きることができるんです。3節には、私は玉座から語りかける大きな声を聞いたとありました。大きな声で語りかけておられるのは神様です。神様には神様しか語ることができない言葉があります。過ぎ去っていく世界に生きる人間には決して語ることができない言葉なんです。私どもはこの地上において求めている希望や救いというのは自分たちの中から、人間自身の中からは生まれてきません。自分の中から、自分の内からではなく自分の外から与えられるものです。だからこそ私どもは神様の言葉に望みを置くことができるんだと思います。だからこそ福音の言葉、喜びの知らせなんです。そして神様は救いと希望に満ちた言葉を大きな声で語りかけてくださいます。伝道者ヨハネは主の日に幻を示され、その幻の中で神の言葉を聞きました。幻や夢、それは時に私どもにとって生きる大きな力となります。目指すべき一つのゴールのようなものが示された、そういう思いになるのかもしれません。しかし聖書を通して私どもが見る幻というのは自分で思い描くものではないということです。自分で勝手に思い描いてゴールまでの計画を立てて、そこに向かってちゃんと歩んでいけばたどり着く、幸せを手に入れることができる、救いを手に入れることができる、そういうことではないんです。聖書が語る幻は神ご自身が見せてくださるものです。しかも礼拝を捧げる中ではっきりと見せてくださるんです。だからこそ私どもは終わりの日に向かって確かな望みを持って 前に進んでいくことができます。自分でも他の人でもなく、神様が終わりの日の希望を大きな声ではっきりと告げてくださる。だからこそ神様に委ねて今をしっかり生きていこうという思いに導かれていくのです。伝道者ヨハネが見た幻、この黙示録全体に描かれていますけれども、実に壮大な幻であります。で、今日読みした21章の1節では、これヨハネは新しい天と地を見たと言うんです。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。で、私どもが今生きている世界というのは最初の天と、最初の地のことです。その最初の天と最初の地が、次過ぎ去っていく、終わっていくというんです。そして、終わりの日には新しい天と新しい地が与えられる。この新しい天と新しい地が与えられるというのは、先にも申しましたように、もはや私どもを苦しめるそういう海がない世界です。もはや死もなく、悲しみも嘆きもロークもない、そのような世界、そのような新しい天と地に生きることが許されるわけです。で、そしてヨハネもう一つここで幻を見ているんです。それが2節です。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとから離れ天から下ってくるのを見た。エルサレムは以前から聖なる都、神の都というふうに呼ばれていました。エルサレムには神殿があり、そこに神の民が多く集まってきました。そこで礼拝を捧げるためです。ここに来れば神に出会うことができる、そう信じて礼拝を捧げていたのです。その聖なる都エルサレムが終わりの日に新しいエルサレムとして天から下ってくると言います。この新しいエルサレムというのは、教会のことです。地上にある教会ではなくて、終わりの日に完成する、天の教会です。ですから夫のために着飾った花嫁のように用意を整えてと、記されているんです。エフェソの信徒への手紙を見ますと、キリストのことが花婿に例えられ、教会のことが花嫁に例えられています。キリストと教会の関係は花婿と花嫁のように、確かな絆、確かな愛で結ばれているということです。そして終わりの日には、今よりももっと鮮やかで、そして確かな仕方で、キリストと教会が愛によって結ばれていることを知ることができる。そこでますます神を神として崇めることができるというんです。ですから神様が涙を拭ってくださって、もはや死もなく、悲しみも嘆きもロークもない、そのように語りますときに、それは自分一人だけの涙を神様が拭ってくださるというわけではないということです。新しいエルサレムに連なっているのは自分一人ではありません。教会が連なっているということです。神様の救いはもちろん私に与えられるんですけれども、教会に与えられているものでもあります。だから洗礼を受けると教会の仲間になるんです。キリスト教会は共に喜び、共に涙を流しながら、終わりの日に与えられる救いの完成を待ち望みます。新しい天と地が与えられ、新しいエルサレムが私どもに与えられます。そこで具体的に実現することがあります。3節にこうありました。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。ここで言われていますことは、神様と私たちの関係が新しくなるということです。神が人と共に住み、神は自ら人と共にいてとありますように、神様が私たちと共にいるということが、 終わりの日、はっきりと分かるようになるというんです。神様が私たちと共にいてくださる、これは別の言葉でインマヌエルと呼ばれることがあります。イエス・キリストを通して神は我々と共におられるという、その幸いの中に、その救いの中に招いていただきました。闇で覆われているかのような世界の中にあっても、罪と死のただ中にあっても、イエス様はそこを居場所としてくださり、住まいとしてくださり、神はあなた方と共におられる、その福音を告げてくださったのです。あるドイツの神学者がこのようなことを言っています。信仰に生きる者は日々喜びが増すように生きる。信仰に生きる者は日々喜びが増すように生きる。驚くような言葉だと思います。つい自分自身のことを考えてしまうんです。私たちは果たして日々喜びが増すように生きているでしょうか。むしろ日を重ねるごとに悲しみが深くなっていく、不安が増していくという経験をいたします。信仰や心においてもそうですが、肉体においても日を重ねるごとにですね、衰えを知り、今落ち込んでしまうということもよくあります。最初に与えられていた大きな喜びが毎日少しずつ減っているのではないか、いつかなくなってしまうのではないか、そんな不安に陥ってしまうこともあるくらいです。でも日々喜びが増すように生きるというのは、これは決して信仰者の理想を語っているのではないんです。喜びが増すように生きることこそがキリスト者の本来の生き方だというんです。なぜそう言えるんでしょうか。それは神様が備えてくださった終わりの日の希望に向かって、もう私たちは歩み始めているからです。その日々の歩みの中で涙することも当然あるでありましょう。心が闇で覆われたかのような思いにとらわれることもあるでありましょう。しかしたとえそうであっても、終わりは近づいているんです。そしてシエスが与えてくださる救いの足音、死に勝利した命の足音を響かせて、主は私どものところに近づいてこられるんです。主が近いということを感じながら生きるとき、日々喜びも増し加わるのです。悲しみが癒えるまでに時間がかかるかもしれません。この地上においてすべてが解決されるわけではないかもしれません。けれども主が来られるということを覚えつつ、今の悲しみの涙も必ず拭われる時が来る、そのことを信じて教会の仲間とともにここで歩んでいきます。今から共に祝う聖餐は、救いの御業が完成したときに開かれる祝宴に連なるものです。聖餐を祝うたびに、私どもは心の目を天におられる神へと高く向けます。心を高く上げ、終わりの日を見つめつつ、神が与えてくださる希望をもう一度確かにするのです。お祈りをいたします。神様、あなたは礼拝を通して、また御言葉を通して幻を見せてくださいます。私どもも主の言葉を信仰によって受け止め、心に刻むことができますように。私どもの命や存在を脅かすものがこの世界にはたくさんありますが、それらのものは過ぎ去るものです。それゆえに救いの完成を待ち望み、確かな歩みをこれからも重ねていくことができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。